皆さんこんばんは。銀行員と弁護士のラジオトークです。
ほい、
銀さんです。
ベンさんです。
ぶんちゃんです。
はい、3人で収録してます。
はい、
今日もお便りを回答していきたいと思います。最近差し入れや、ご質問とたくさんいただいている久の神未来ラジオさんからです。まずは差し入れを、美味しい棒とか、
お、
うん、
ブラックサンダーみたいなやつとか、
ありがとうございます。
いただいています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は、ご質問というか、感想を一ついただいているのでお話したいと思います。こんにちは。勉強になるラジオをありがとうございました。昔々行政書士の資格勉強していました。こういう内容関連は、興味を持って私は聞くので、ありがたく思っています。勉強になりました。ということで、これ、ベンさんの、法律基礎っていう回で、前回コール逮捕、じゃないの、うん、っていう話を僕が、ベンさんに聞いてベンさんが回答してくれたということで、2人でね撮った回のやつを、反応くださったということで、
ありがとうございます。
ベンさんがねとってもにっこりしていますね。
本当に、なんかこういう反応があると嬉しいです、
すごいやる気が出ない
やる気スイッチ、
やる気スイッチがすごい押されたみたいな
でもこういうのは本当そうなんだよ。僕ね結構教えるのは好きなんだけど、はいはい、押し付けたくはないし、
あ、
そうそうそう、だから聞かれたら結構喜んで答えちゃうんだけど、
はいはいはい、
その聞いた側の熱量を超えてしまうことが結構
ちょっとうざくなる
ってもうそこまで聞いてねえよって気になっちゃうところ
が
あるので、なんかこういうラジオトークみたいなちょっと軽い場で話せるのは、ね、嬉しいですよ。
あんまりね法律の話は触れてこなかったんですけど、意外と今回その法律関連の、
ね、確かに意外とリアクションがありましたね。
ありまして、
うん
うん、なんかこれってもしかしたらいい企画になるんじゃないかと思うところで、
はいはい、
ベンさんから今後こう法律関連の発信もしていただきたいというところなんで、なんかある、
なんか怖いよね。でもさ、なんかさ、俺これ始めたら熱量多分上がってくと思うんだけどさ、なんかネタもね好きなほどあると思うんだよね。
はいはい、
そうだよね、
うん。そうだよね。
そうそうそう。だからいいと思うけど、大丈夫か。面白いかな。
いや面白い面白い。
勉強になってもらえるのは
知りたいし、
うんうんうん、うん。いいかな。じゃあ
なんかさ、こうワードのこういうワードについてみたいななんかある？なんか説明。
なんかこのね、そのなんだっけ、久の神
未来
ラジオさんはさ、行政書士の勉強してたっていうからさ、なんかそういう方向けではないかもしれないけど、もっとなんか本当に根本的なというか基本的な、
うんう
ん、ところで、まあ、一応法律制度の勉強になる話をしようかなとは思ってはいたんだけど、
ぜひぜひ。
例えばね、
うん、
じゃあ民事裁判ってあるじゃない、
民事裁判、
うん、でもう一つ刑事裁判ってあるじゃない、まあ、別に二つじゃないけど、
うん、
その違いって何って聞かれた時にずっと答えられますかっていう。
あ、僕刑事裁判っていうワードは聞いたことあるけど、
うんうんうん、
民事裁判っていうのはなんかピンとこないね。
あ、もう民事裁判っていうワード自体があんまりピンとこないっていう感じか、
うんうん
うんうん、
あ、俺と多分ムンちゃんのレベルは違うと
思う。俺は言葉は知ってるけど、確かに何が境目なのかって言われると、
うんうん、おー境目ね、
だいたいどういうのは民事でどういうのは刑事かってなんとなくイメージある。
はいはいはい、まあ、なんか大雑把なイメージで言えば、民事裁判はお金の話で、
うんうん、
刑事裁判は犯罪の話だよね。
あ、そっか。
そうそうそう。だから全然違うんですよ。そう。請求権が全く変わってくるから。
うんうん、
刑事裁判ってさ、すごく身近じゃん、ニュースにもなりやすい。
うん、
実際その窃盗罪とか、
覚
醒剤使用とかさ、
はいはい、
すごくニュースになりやすいから、みんな知ってると思うんだけど、
うんうん、
まあ、放火罪とかね、うん。いわゆる刑法に規定されている犯罪を裁く。適正な、刑罰を科すための手続きが刑事裁判で、
はいはい
はい、あれ訴えられる人っていうのが決まってるんですよ、
うんうんうんうん、
民事裁判はそうじゃないけど、刑事裁判訴えられるのは検事だけなんですよ。
検察庁
の仕事、そう、彼らが、まあ、犯罪を捜査して裁判所に上げていく、立件していく、
はいはいはい、
で裁判所に刑罰を科してくださいっていうのをお願いするのが刑事裁判、
うんうん、
キムタクってことで、
そう、そうそうそう、それそれそれ、
キムタク、
キムタク
は刑事裁判をやってるんです。
我々弁護士だったりとか一般の人は刑事裁判所に訴え出ることはできない、あの人を裁いてくれってお願いすることはできない、それはもう全部、うん、検察官 の, キムタクの専権だから、彼らしかできない仕事が刑事裁判なんですよ、
うん、
検察とさ、うん、警察っていうのもあるでしょ、
うん、
そこも違うんだよね確か。
あ、全然違う。
それとかもなんか結構よ分かんなくなっちゃうね、よく。
とりあえずイメージとしては警察官はその第一次的に捜査をする人たちだと思って、
はいはいはい、
あの証拠を集めたりとか、
うん、
あの逮捕したりだとかする、
うんうんう
ん、あの犯罪者だって疑われる人、
はいはいはい、
うん、でそういう仕事が警察官で、検事さんは基本的にはあの警察官が調べて証拠を揃えてきてもらったものを、
うん、
まあ、法的に構成をして、
うんうん、
それを裁判所に上げていく、
うんうん、
だから裁判で の, あの公判での活動は全部検事がやる、警察官が何かするってことはない。
なるほどね。
でなんか裁判で刑事罰を科すっていうことが最終的な目的だから、
うん、
検察官があの全部指示を出すの、警察官に、
ほうほう、
こういう証拠揃えてきてとか、
はいはいはい、
こういう話聞いてきてとか。
なるほどね。
そういう指示を出す。
だからよく警察犬だとか言われるの。
指揮命令監督関係があるあそこは。
へえ。ドラマとかでよくさ、なんとかの犬だとか言う、なんか言うよね、警察のこと。言わない。俺そのイメージなんだけど。
あるあるある、なんとかの犬だ。
警察なんか犬のイメージなんだ
けど。それはおかしい。
犬も使うしさ。
犬も使うのは犬じゃねえ。
犬を使ってるやつも犬だからさ。犬のイメージあんのよ、警察は。あ、そういうことなんだ。
そうそうそう。だから、まあ、基本的にはそういう関係で、第一次的な捜査機関として警察官があって、
うんうん、
まあ、それを指示するのが検察官で、
うんうん、
で、集めてきた証拠資料を全部裁判所に上げて、法的に構成し直して、
はいはいはい、
刑罰を科してもらうっていう、
はいはい
は
いはい、
法律家が検事。警察官は法律家じゃない。
はぁは
ぁ
は
ぁ。じゃあ、検事と弁護士は対等ってこと？
対等。
なるほど。
そう。
なるほど
ね、我々弁護士は、まあ、弁護人って呼ばれることになるんだけれども、うん、そうやって警察官に例えば逮捕されました、裁判所に持ってかれました、
うんうんうん、
じゃあ犯罪を犯したかどうかっていうのを裁判所に裁かれますっていう時に、
うんうんうん、
あの防御権っていうんだけれども、
うんうんうん、
あのまあ、被疑者被告人側の一応、まあ、味方について、弁護人について、その人を守るための主張をしていくっていうのが弁護人の仕事。そうそうそうそう、まあ、適正な刑罰を科すための手続きだから、その被疑者被告人側からの言い分だってのも聞かなきゃいけない、
うんうん、
反対側からの光を当てなきゃいけない、両面から当ててくっていう事実に対して、変面からじゃダメだよねって。
あ、なるほどね。
訴追する目的を持って刑罰を科すっていう目的を持ってる検察官から見た事実だけじゃ不十分だよねって。
はいはいはい、はい、
そうそう、だから弁護士側からこの人を守るための事実関係っていうのを主張して証拠を集めて裁判所に持ってく。
なるほどね。
それは被疑者被告人にはできないから、法律構成はできないし、うん、まあ、身体拘束されているケースが多いから、まあ、明らかに不平等な関係にあるから、
うん、
弁護人がそこに ついてあげることで武器対等にしようって。
なるほど。
っていう考え。
それが刑事。
それが刑事裁判だね。
はいはいはい、
そうそうそう。だいぶ刑事の話が長くなってしま
う、うん、
で民事裁判っていうのは別に誰でも起こせる、
うん、
例えばお金貸しました、
うん、
返してくれません、
うん、
貸金返還請求をしたい、任意で請求しても返してくれないから、じゃあ裁判所に持ってこうって、で裁判所に訴え出る、
うんうんうん、
あの人返してくれないんですって、
うんうんうん、
返してくれるように命令してくださいって、
うんうんうん、
で裁判官が、まあ、その事実関係とか判断して、あ、じゃあ返還請求権ありますねって判断したら、いくらいくら支払えっていう命令を出す。それが判決。
金額まで出してくれるの？
金額も出す。
へえ。
そうそうそうそう、その金額をこう決めてもらうための資料は全部こっちで出さなきゃいけない。裁判官は基本的に判断するだけだから、なんかこう裁判官がさ、あの事実関係を調べてくれるとかってイメージあるでしょ。それは全部基本的には一致しない。
なるほど、判断するだけだ、
ね、判断するだけ。そうだから、その事実関係の主張については、あの 弁護士だったりとか、その訴える人の役割になる、
うんうんうん、なんか例えばさ、お金を返してくれないってなってさ、裁判所に持ってったら、あのじゃあこれいくらいくら払いなさいって言われて、うん、それを払わなかったらどうなるの、うん、
それは払わないと、まあ、結局判決って別に、まあ、紙やから、
うんうんうん、
裁判所のお墨付きみたいなものだから、うんうん、それで強制的にこう持ってくる、お金を持ってくるってことはできないんだけれども、う
ん、あ、できないんだ。
できない。
銀行口座からこうやって引き抜くとかできない。
できない。それは
できないんだ。
そんなことはできない。あれは多分紙だから。でも、
うん、
その紙を持ってまたさらに強制執行という手続きを踏むことができる。
ほう。
で、強制執行っていう手続きは、まあ、例えば給料を差し押さえてしまったりとか、
うんうん、
銀行預金を差し押さえてしまったりとか、
うん、
でそれで強制的に回収することができる。
あ、もう一段階、
もう一段階
なんか踏めばできるんだ。
大変。
大変。もう一段階踏むのは誰？本人。訴えた本人。
訴えた側がもう一度手続きを踏む、裁判所に持っていった。
あ、もう一回やるの？裁判所に。
もう一回持ってくる。そうそうそう。
なんで一回でやってくれないの？その裁判所が一回や
うん、まあ基本的にはあの強制的に何かするっていうことを嫌がってるんだろうね、お国の仕事として。なるべく任意で済ませたいっていう、強制じゃなくて。
なるほどね、
うん、できる限りは
払いなさいよ、
そうそう、最終手段としてっていう感じだよね、だから位置づけが、う
ん、なるほどね、
なるほど。
なんか基本的にはだから民事裁判はお金の話、残業代の請求がしたいとか、うん、交通事故で、通院費払ってほしいとか、慰謝料払ってほしいとか、パワハラとか、
うん、
とかね、そういうやつ。
じゃあさ、例えば交通事故しちゃった人がいたら民事と刑事両方訴えられる、
そういうことだね。
なるほど、
両方訴えられること
はある、訴える、刑事を訴えるってことはないんだけど、でも交通事故があったら基本的には警察官が入ってくるわけじゃない、
うん、
警察官がその事故状況というのを調査して、うん、でその、まあ、罪状によっては訴追していくことになるっていう。
刑事の方、あ、事故をしたっていうことの道路交通法に関することの話を刑事でやって、でその相手方へのお金の関係とかそういうのは民事でやって、
そういうこと、そういうこと、怪我して通院しました、慰謝料払ってほしい、働けなくなったとかっていうお金の話は全部民事で、個人がやる。
で
刑事罰を科すための手続きは警察官がやるし、あとまあ同時に行政罰でも科されるよね、こう道路交通法違反だとね。だから3つの処分が出てくる。
じゃあ裁判も3つやるの、一緒に3つでバラバラでやるの、それ、
まあ、基本的に行政罰は別に裁判にはならないけど、刑事処分は刑事罰だと、そう、刑事裁判かけなきゃいけないし、
別々なんだ、
別々、そうそうそう、民事と刑事は一応別々、
合同説明会みたいなね、
うん、
合同説みたいな、
そうなんだ、ちょっと
勉強になりました、
うん、よかった、そしたら、
なるほどね、
なんか真面目だね、ベンさん、
うん
面白いのかなって思うよ。
いや、まあ、すごい勉強だった。勉強だった、勉強だった。
そうなんだと思って。
ごめん、じゃあお時間
返していきたいけど。
はい。
え、これで終わります。
はい、
さよなら。
さよなら。